般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。第2回定例会の5月30日、31日、6月3日に計20名が質問をしました。その用紙をお知らせします。まず25年6月13日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、生活者ネット緑の未来はネミ、無所属区民派は無区、杉並同志会は同志、自民と区政クラブは自区、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉。この後会派名は略称でお伝えします。子宮頸がんワクチンと性道徳教育について。質問者は松浦よし子、同志。16型、18型以外の HPV、ヒトパピローマウイルス感染に対するワクチンの効果が確認されていないこと。HPV に感染しても多くは自然消滅すること。子宮頸がんそのものを予防する効果が証明されていないことへの区の見解は。
お答えします。ワクチンの有効性は、WHO や国の専門家の議論の中で確認されていると認識しています。
平成22年決算特別委員会で、ワクチンの副反応は十分に説明していると言われましたが、杉並区から重篤な被害者が出ていますが、慎重に対応すべきです。
お答えします。ワクチン接種予診票にお知らせを同封し、医療機関にも接種前に説明するよう依頼しました。
区は被害者の補償を決めましたが、具体的にどう補償するのですか。
お答えします。医療給付金制度を設け、申請を受けた後専門家や有識者の意見を聞き区が決定します。
子宮頸がんは空気感染ではなく性行為により感染するのであるから、性道徳教育を充実するべきです。
お答えします。個別症例は取り上げていませんが、性感染症の予防について中学校第3学年で学習しています。
杉並、世田谷、区境のまちづくりと道路の安全管理を問う。質問者は大熊雅美、自民。世田谷区に接する上高井戸1丁目1番地2番地の孤立するエリアについて、区の現状認識と今後のまちづくりについての区の見解は。
お答えします。駅に近く利便性の高い地域でありますが、区境から駅に向かう道路などの基盤が脆弱な地域でもあります。地域の皆さんとまちづくりの課題を共有し、支援を行うとともに世田谷区とも連携協力し、地域の特性を生かしたまちづくりを進めていきます。
世田谷区に接する久我山1丁目2番地7号付近の道路管理と交通安全施設整備と区民の安全についての区の見解は。
お答えします。ご指摘の道路は世田谷区管理の道路であります。区境通りについて世田谷区と緊密に連携を図り、区民の安全確保に努めます。
久我山1丁目2番地7号道路付近に住む方々からカーブミラー設置の要望がありましたが、世田谷区の道路基準により設置ができませんでした。区は世田谷区へ申し入れをし、立て看板が設置され危険回避に努めましたが、設置を断念しなければならない状況は疑問です。
お答えします。詳細を確認して世田谷区に相談をします。
新たな まちづくり基本方針に盛り込むべき課題。質問者は浅井邦夫、自民。渋滞や事故、地域分断が大きな課題の西武新宿線で連続立体交差事業の一刻も早い事業実施を。また区内18駅で上井草駅だけが上り下りのホーム間を結ぶ連絡手段がありません。移動できる措置を。
お答えします。杉並区総合計画実行計画で重点事業としています。改定作業中のまちづくり基本方針でも方針を示し、早期実現に取り組みます。上井草駅は西武鉄道へ粘り強く改善措置を求めていきます。
地下鉄丸の内線を荻窪駅より西に青梅街道に沿って延伸することを検討しないのですか。
お答えします。区北西部の利便性は向上します。国の整備を検討すべき路線にはなく、今後国との動向を注視し適切に対応します。
区政施行80周年記念事業で表彰した屋敷林をどのような手立てで残すのか、具体策は。
お答えします。今年度取り組む緑地の保全策検討の中で効果的な方法を考えていきます。
農は杉並の文化の一つ。農地保全のため農家の人手不足解消と伝統的作物作りの継承を。
お答えします。都市農業の課題解決に向け農地活用懇談会で検討していきます。
施設再編整備と就労支援センターについて区の方向性を問う。質問者は脇坂達也、自民。施設再編整備計画の策定では中長期的な視点を持って削減額や施設数などの目標を定めていますか。計画は施設白書のような前期、中期、後期の10年程度の期間を視野に入れているのですか。実行計画との関連性も伺います。
お答えします。施設白書のデータをもとに中長期にわたる計画として検討しています。10年間の目標を定め実行計画と整合性を図ります。
再編により施設運営の効率化を図るため設置目的を見直し、施設の複合化や多機能化を進めるとともに保育需要への対応についても既存区立施設の転用を検討すべきと考えますが。
お答えします。施設の数や機能、配置を見直していくことが必要であります。
就労支援センターへの相談だけでは就職の成果が上がらない実態に対し効果的に就職に結びつける取り組みを行っているのですか。
お答えします。個々の相談者の状況に応じた取り組みを行っていきます。
今年度強化して取り組んでいる就労支援の内容とその目的はどのようになっているのですか。
お答えします。関係する所管課との連携強化を図り就職決定者の増加を目指しています。
アベノミクスは危険。国に従うだけでは自治体として無責任。質問者は原田明、共産。アベノミクスは物価高騰により区民に負の側面を押し付け200兆円の不要不急な大型開発とそのツケとしての国民負担増、解雇自由化など労働環境悪化を画策しています。こうした痛みの矢が区民生活を突き刺すと考えますが、区の認識は。
お答えします。デフレ状況は緩やかになってきています。今後区内の状況把握に努めます。経済対策等で景気回復に向かうことを期待します。
消費税増税は家計を直撃し経済を破壊します。参院選後に行われようとしている消費税増税に国の動向を注視するばかりでなく、消費税増税はやめるべきと区長は国に進言すべきでは。
お答えします。政府は消費税を上げる経済環境は整いつつあると認識を示しました。国が説明を行い 最終的な判断を行うべきと考えます。
日本を取り戻すどころか日本を売り渡そうとしているのが TPP です。自治体にも影響を与えるものであり、国の動向を注視するばかりでなく、交渉参加の即時撤回を呼びかけるべきでは。区長の見解をお聞きします。
お答えします。メリットとともに懸念もあります。国の動向を注視していきます。
待機児童対策と杉並ナンバーの推進について、質問者は今井博志、自民。保育の待機児童対策緊急推進プランは順調に進捗しているのですか？また保育の質はきちんと確保されるのですか？
お答えします。おおむね順調に進捗しています。早急にプランに基づく整備目標の検証見直しを図った上で、必要な施設整備を進めていきます。
我々の要望により待機児童数の見直しが行われ、待機児童数が大幅に増えましたが、待機児童数ゼロの目標が達成できるのか見直しを含め決意を伺います。
お答えします。必ず実現する目標とし、必要に応じ待機児童対策緊急推進プランの整備目標を情報修正していきます。
障害者優先調達推進法の周知推進と業者選定の工夫を伺います。
お答えします。区ホームページ等で速やかに公表し、障害者総合支援法に基づく区内施設等の実態に応じた調達を推進していきます。
杉並ナンバーの導入について関係団体と連携を図り、積極的に取り組むべきと考えますが。
お答えします。地域の一体感や愛嬌心の醸成、地域の活性化等の効果が期待できます。区民や団体への周知と意向の把握に努め、導入を申請する方向で考えていきます。